玉手箱から出てきたのは宮沢賢治、オッペルと象です。物語はある牛飼いによって語られます。賢治は色や音、数字や名前に特別な意味を暗号のように埋め込んでいます。ではあらすじから入ってみましょう。オッペルは稲こき機械を据え付けた仕事場を管理しています。機械はのんのんのんのんと音を立て、もみや藁のほこりで黄色い砂漠のようです。オッペルはそこを行ったり来たりするだけでのんのんのんのんやっているのです。そこへどういうわけだか白い象が入ってきて、ああダメだ、あんまりせわしく砂が私の歯に当たるとパチパチもみが当たるのを楽しんでいます。オッペルが言葉巧みに話しかけます。ここは面白いかい？
面白いね。
ずっとここにいたらどうだい？
いてもいいよ。
さらに必要だろうとブリキの時計を象の首にぶら下げ、前足に100キロの鎖、後ろ足に赤い靴を履かせ400キロの重りをはめますが、何も知らない象はなかなかいいねと気に入った様子です。オッペルは次の日から象を働かせます。税金が高いから川から水を汲んでくれ。
何杯でも汲んでやるよ。
そして夕方、象はジッパの藁を食べながら月を見て、稼ぐのは愉快だ、さっぱりするとつぶやきます。その次の日、赤い帽子のオッペルが言います。税金がまた上がる、森から焚き木を運んでくれ。
森は大好きなんだ。
白象は900羽の焚き木を運び、夜には8羽の藁を食べながら月を見て、
ああせいせいしたサンタマリアとつぶやきます。
では原文に戻りましょう。
その次の日だ。すまないが税金が5倍になった。今日は少し火事場へ行って炭火を吹いてくれないか。
ああ吹いてやろう。本気でやったら僕もう息で石も投げ飛ばせるよ。
オッペルはまたドキッとしたが気を落ち着けて笑っていた。ゾウはのそのそ火事場へ行ってペタンと足を折って座り、ふいごの代わりに半日炭を吹いたのだ。その晩ゾウはゾウ小屋で7羽の藁を食べながら空の5日の月を見て、
ああ疲れたな、嬉しいなサンタマリア
とこう言った。どうだ、そうして次の日からゾウは朝から稼ぐのだ。藁も昨日はただ5羽だ。よくまあ5羽の藁などであんな力が出るもんだ。実際ゾウは経済だよ。それというのもオッペルが頭が良くて偉いためだ。オッペルと来たら大したもんさ。オッペルかね。そのオッペルは俺も言おうとしてたんだがいなくなったよ。まあ落ち着いて聞きたまえ。前に話したあのゾウをオッペルは少しひどくしすぎた。仕方がだんだんひどくなったから象がなかなか笑わなくなった。時には赤い竜の目をしてじっとこんな風にオッペルを見下ろすようになってきた。ある晩象は象小屋で3羽の藁を食べながら10日の月を仰ぎ見て、
苦しいですサンタマリア
と言ったということだ。こいつを聞いたオッペルはことごと象に辛くした。ある晩象は象小屋でふらふら倒れて地べたに座り、藁も食べずに11日の月を見て、
もうさようならサンタマリア
とこう言った。おや、なんだって、さよならだ。月がにわかに象に聞く。
ええ、さよならですサンタマリア。
なんだい、なりばかり大きくてからっきし育児のないやつだな。仲間へ手紙を書いたらいいや。月が笑ってこう言った。
お筆も紙もありませんよ。
象は細いきれいな声でシクシクシクシク泣き出した。
空、これでしょ。
すぐ目の前で可愛い子供の声がした。象が頭を上げてみると赤い着物のわらしが立ってすずりと紙を捧げていた。象は早速手紙を書いた。
さてあらすじです。白象が書いた助けを求める手紙を子供は山へ届けます。サラジの下にいた山の象たちは手紙を読んで真っ黒な声で吠え出します。オッペルをやっつけよう。議長の象が叫ぶとグララーガーとみんながそれに答え、
灰色の象たちは嵐のように走り出し、オッペルの屋敷を取り巻きます。では最後は原文で読みましょう。
さあオッペルは打ち出した、6連発のピストルさ。ドーン、グララーガー、ドーン、グララーガー、ドーン、グララーガー。ところが弾は通らない。牙に当たれば跳ね返る。一匹謎はこう言った。なかなかこいつはうるさいね。パチパチ顔へ当たるんだ。オッペルはいつかどこかでこんな文句を聞いたようだと思いながら、ケースを帯から詰め替えた。そのうち象の片足が塀からこっちへはみ出した。それからもう一つはみ出した。五匹の象がいっぺんに塀からどっと落ちてきた。オッペルはケースを握ったまま、もうくしゃくしゃに潰れていた。早くも門が開いていて、グララーガー、グララーガー。象がどしどしなだれ込む。ローはどこだ。みんなは小屋に押し寄せる。マルタナンゾはマッチのようにへし折られ、あの白象は大変痩せて小屋を出た。まあよかったね、痩せたね。みんなは静かにそばに寄り、鎖と胴を外してやった。
ああありがとう、本当に僕は助かったよ。
白象は寂しく笑ってそう言った。
おや君、川へ入っちゃいけないったら。
オッペルを信用して喜んで働き、苦しくても無抵抗のまま仲間に助けを求めた白い象。ケンジが伝えたかったメッセージは、政治や経済、宗教など時代を超えた普遍性を感じさせます。白象が最後に寂しく笑うこの話は、決してハッピーエンドではないはず。そして入ってはいけない川と新たな暗号でこの話が終わります。今日の言葉の玉手箱は、宮沢賢治オッペルと象を紹介しました。言葉に込められた暗号、そしてメッセージ、あなたはいくつ見つけましたか？